い。
はい、前半グダグダグダグダグダグダなんか言ってましたけど、後編はちゃんと子育てに関することを、性被害の話を含めながら、がっつりがっつりガツガツやっていきたいと思います。はい、というわけで前半でですね、結局まあ、ミップが言いたかったのは、性被害というのは男女平等に降りかかるものであり、男性だから女性だからという大きな括りで人間をくくらずに、差別をせずに、きちんと一人一人個人個人で考えてその問題に取り組んでいけるといいねみたいなことをお話ししましたが、しかしです、子育ての現場においては男性と女性はむちゃくちゃむちゃくちゃこう話して考えなければなりません。ですね、これは何でしょうね、まず大人の方とお話ししてるとたまにすごくびっくりするんですけど、子供が性欲を持っていないと思っている大人の方がちょこちょこいらっしゃるんですよね。こうちっちゃい男の子が先生のおっぱいを揉んだりするのは、これは性欲に突き動かされているからではなく、いたずらであると考えている方がちょこちょこいるんですが、なんかこういう言い方するとなんかちょっとなんかあれなんですけど、ですね、子供にも性欲はあります。子供だ、それがどういうものか理解できていないだけで、もっと本能的な部分でこうしたいなっていう形で、例えばご飯を食べたいなっていう感じでエッチなことしてみたいなっていう風に子供たちは思ってます。なので子供だから性被害を起こさないだなんて思っちゃいけません。むしろ子供の方が起こしがちです。なぜならそれがこう犯罪だって分かってないから。例えばですね、大人の男性の方がですね、こうなんて言うんですか、同僚の方の女の女性のスカートの中に手突っ込んでパンツ脱がしたとしたら、もう大問題じゃないですか。とりあえず会社はクビじゃないですか。なんですけど、幼稚園でこう男の子が女の子のパンツを脱がしちゃうってなくはない事件なんですよ。でこれが非常に難しいんですけど、それが単なるいたずらなのか、性にこう興味を持ってやっているのかっていう話になってくるんですけど、これ申し訳ないですけど私の主観でお答えします。大体は性に興味を持ってやってます。そして性に興味を持ったいたずらというのが時には暴力よりもとってもひどいものであるということを彼らは理解できていません。さあ、ちなみに女の子がですね、男の子のなんか大切なものを引っ張っちゃうとか、そういうこともちょこちょこあります。こうですから、なんて言うんですかね、でその女の子の方もこうなんでしょう、興味があるだけで悪気がなくてやっちゃったとかもあるんで、でそこにでも興味、そうですね、性的な興味がなかったかっていうとある場合の方が多いよっていうふうに私は感じます。なんでこれはまあやっぱり男女平等に減りかかる問題ではあるんですけど、子供はそれが悪いことだっていう、そのなんですかね、ミップがすっごくよく思うのは、性教育ってなんであんなに始めるの遅いのっていうのすっごい思うんですよね。こう女の子が生理が来るかどうかっていう段階になって、やっと義務教育の中で性教育やるじゃないですか。でこう なんて言うんですかね、間違ってもなんか幼稚園児に性教育とかあんまりしないじゃないですか。 なんでしないんやろうって、いやなんかしたくないっていう気持ちはすっごいよくわかるんですけど、でも実際にこう性的な嫌がらせをしてしまう子供がいるんだから、それがどれだけいけないことなのかっていうのをきちんと教えなきゃいけないと思うんですよね、本当は。まあ、というわけでちょっと話がずれましたが、現段階では小さな子供たちに対して、きちんとした性教育をするという方針は取られておりません。むしろあんまりそういうことをすると教師からのなんていう性虐待として捉えられがちなので、こう現行ではあまり子供に性に対してうんちゃらかんちゃらっていう話はしません。もっとなんかふんわり教えます。コウノトリとかキャベツ畑とかさすがに言いませんが、女の子には優しくしようねとか、まあなんかそういう言い方も男女差別っぽいんですけど、でも実際難しい。そうなんですよ、あんだけ男女差別嫌だって前半で言ってたんですけど、小さな子供の学級に入るとですね、もう女の子の体に興味があって仕方がなくて仕方がない男の子っていうのが結構多くてですね、なんですけど、こう男の子の体に興味があって仕方がない女の子っていうのは見たことないんですよ。だから保育士という立場に立った瞬間に、男の子たちに女の子には優しくしてねっていう風に言うしかなくなっちゃうんですよ。個々人に対してとか保育士は言えないんですよ。なぜならクラスを見てるんで、一人一人の子供と向き合ったりもしますけど、基本的にはクラスを見てるんで。そうなんで、まあそうですね、何が言いたいかっていうとですね、ちっちゃい子供はこう性被害だの性虐待だの性的嫌がらせだの、そういうことに関してあまりにも無知なんですよ。でそれは子供が悪いわけじゃないので、どうしても大人が気をつけなきゃいけません。でその気をつける方法っていうのは、こう前半で男も女も差別すんなよって言ったこの口がすぐこのさっき言った口がすぐ違うことを言うような感じで大変申し訳ないんですけど、男性と女性、男の子と女の子の生活区域を分けるしかないんですね。こう例えばですね、幼児養護施設、昔でいうところの孤児院とかはですね、こう兄弟のように男女を育てますけど、でもやっぱり男の子と女の子はあるこう分けます、部屋を分けます。本当に赤ちゃんの頃はちゃんと一緒に育てるんですけど、兄弟のように家庭のように育てるって言いながらも分けます。なので、子供と接するお父様お母様、男女差別はいけない、男女は平等であるべき、そう民風は思いますが、小さな子供は何にも分かっていなかったりするけれど、欲求だけはしっかり持っていたりするので、きちんと気をつけて、こう保育者としての責務を頑張って果たしていきましょう。以上、民風の子育てうんちく教室でした。お別れの時間がやってまいりました。え、何今日、クリスマスだったの？ミップの放送はクリスマス当日に流す放送であっても、なんて暗い話をしてしまったんだろう。ちょっと後悔しますね。 はい、皆さん今日クリスマスですね。楽しいクリスマスを過ごしていますでしょうか。ケンタッキーでチキンを買っているでしょうか。ケーキは買いましたか。大切な人のためにプレゼントは買いましたか。大切な人がいないだったら密封にプレゼントを買えばいいよ。はい、というわけで、密封にプレゼントを買った方のためにメールアドレスを告知したいメールアドレスを言いたいと思います。メールアドレス funny@pifuri.net funny@pifuri.net プレゼントお便り待ってます。ですね、 Facebook もやっております。http://www.facebook.com/pifurinet いいねを押してください。ツイッターやっております。@pifurinet@pifurinet フォローお願いします。こちらのツイッターですね、ミップの個人のツイッターアカウントともつながっておりますので、あ、ちなみにミップ普段は永井美穂という芸名で活動しておりますので、まあぜひこっちのピフリネットをフォローしたついでにこうミップの個人アカウントもフォローしちゃって、なんか一緒にこうツイッター上にメリクリって言いましょうね。あ、ちなみにプレゼントとかメリクリっていうそういうのは年内中はずっと受け付けてるんで、どうぞ年内とは言わずに364日中ぐらい受け付けてるんで、どうぞどうぞお気軽にメリクリって言ってください。きっとこうミップが可愛いサンタクロースのコスプレした写真がくっついて帰ってきたりするかもしれません。本当にするかな。はい、ですね、ミップは今年のクリスマスは普通に仕事ですね。月曜日ですもんね。なんですけど、晩ご飯ぐらい友達と食べに行こうかな、イルミネーションでも見に行こうかな、迷っちゃうなみたいな感じです。ちなみにこの放送、まだクリスマスイブも迎えていない時に収録しているから、ミップーのクリスマスイブがどうなってるか今のミップーにはわからない。素敵なイブが過ごせてるといいな。はい、そんなわけで最後だけクリスマスっぽくクリスマスっぽいお話をしましたが、なんと次回放送日はですね1月15日ですね。1月15日だ。年明けちゃいますね。ということは皆さん、ハッピーメリークリスマス&ハッピーニューイヤーということになるわけですね。良いお年をお過ごしください。今年はミップと会えてよかったなと思ってくれると嬉しいと思います。というわけで次回放送日は1月15日、次の放送の出張もミップでお届けいたします。またのご来店をお待ちしております。良いお年を。この放送はインターネット放送局ピフリネットよりお送りしました。